平成30年10月、声の広報紀の川156号です。発行は紀の川市市長公室秘書広報課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。過ごしやすい季節になってまいりました。体を動かしたり、食事を楽しんだりして、この1ヶ月楽しく過ごしてください。表紙は、子どもから大人までみんなで楽しめる図書館イベントについて、ふわふわの羊毛から何ができるかなと、女の子とお母さんが笑顔で楽しんでいる写真が掲載されています。主な内容を紹介します。地域の未来を切り開く道、世界への扉と紀の川市をつなぐ京奈和関空連絡道路について、暮らしに役立つ情報ワイドでは、災害復旧関連情報、31年度保育所・保育園の入所案内、ゴミの分別と排出抑制に協力を、観光交流拠点の愛称募集、市営住宅の入居者募集、長期総合計画の基本施策を紹介します。それではごゆっくりお聞きください。世界への扉と紀の川市をつなぐ京奈和関空連絡道路について、地域の未来を切り開く道です。生活に不可欠な道路です。主な交通手段は？と聞かれると、皆さんは何と答えますか？電車やバスなどの公共交通網が隅々まで行き届いていると回答は異なり、紀の川市では、主な交通手段は自家用車と答える人が多数を占めるかもしれません。私たちの生活に必要不可欠な道路ですが、新たな道路が整備されるたびに利便性は飛躍的に向上します。近年では平成29年に和歌山県内の京奈和自動車道が開通し、和歌山ジャンクションで阪和自動車道と直結。また、27年には、紀の川南岸の主要道路である、県道和歌山橋本線、落ち方から加田市の区間が整備されるなど、年々4車線化を進めてきた国道24号と合わせて、市内を東西に走る道路の整備は着々と進んでいます。京奈和関空連絡道路とは、京奈和自動車道、紀の川インターチェンジと阪和自動車道上野郷インターチェンジを結ぶ新たな自動車専用道路のことです。関空までおよそ15分です。およそ9キロの道路です。世界への扉、関空と直結。今後、ますます重要となるのが紀の川市と大阪府を南北に結ぶ道路の整備です。大阪府と隣接し、世界への扉である関西国際空港と近い好立地に恵まれた紀の川市にとって、京奈和関空連絡道路は地域の将来を左右するほどの重要な道路となります。整備が実現すれば、京奈和自動車道紀の川インターチェンジから関空までわずか15分での往来が可能となり、人や物資の交流増進により、紀の川市だけでなく、周辺地域の発展が大いに期待されます。京奈和自動車道の開通に伴い、沿線地域での企業立地件数が年々増加していることからも、道路網の整備が企業進出に大きな影響を与えていることが伺えます。この道路の実現に向け、紀の川市は周辺自治体とともに要望活動を展開中です。国土交通大臣をはじめ、近畿地方整備局、大阪府、和歌山県に対して、22年から計20回以上の要望を実施し、繰り返し地域の声を届けています。さらに、28年からは道路開通によって期待される効果などについて、観光や農業、防災など複数の視点から分析を進め、 道路構想の具体化に向けた調査を実施しています。また、28年には紀の川市で、29年には泉佐野市で、京縄関空連絡道路の集いを開催し、整備実現に向けて地域の機運は高まっています。3回目となる集いに参加し、実現への機運を集結させましょう。3回目の集いは、関西の未来を切り開く新たな自動車専用道路の実現を目指して、京縄関空連絡道路の集い、in 紀の川市として開催されます。京縄自動車道紀の川インターチェンジから阪和自動車道上野郷インターチェンジの間を新たに自動車専用道路で結ぶ構想、市民の皆さんや地元企業とともに理解を深め、早期の実現を目指して広く機運を盛り上げましょう。10月14日日曜日午後2時から3時30分、受付は午後1時30分からです。場所は、古川ふるさとセンター大ホールです。内容は、特別講演、日本の良さと魅力を磨く、武部勉氏です。公益財団法人東亜総研代表理事会長です。主なプロフィールは、1986年衆議院議員初当選以来、連続8期です。第一次小泉内閣で農林水産大臣、自由民主党幹事長歴任、2018年には旭日大綬章を受章など受章多数の方です。京縄関空連絡道路が実現すれば、京縄自動車道紀の川インターチェンジから15分、世界への扉関空をつなぐ、関空から世界遺産の古都奈良や高野山への利便性が格段に向上、世界との物流ルート創出により接続沿線各地に企業立地を促進、人と物の交流増進により地域経済や生活圏の一体化が加速、規模災害時の救援・救助活動ルートの確立により地域の未来を強靭なものとする命の道へとなります。問い合わせは道路河川課です。次に健康・子育て・医療のコーナーです。30年度集団健診最終日程のお知らせです。11月20日火曜日、21日水曜日、22日木曜日、受付は8時30分から10時30分。場所は市民体育館です。検診内容は、特定検診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査です。今年度の集団検診は以上の日程が最終です。まだ受診されていない人は、この機会に受診してください。集団検診を希望する人で申し込みをしていない人は、健康推進課、特定健診は国保年金課へ申し込みください。問い合わせは健康推進課、国保年金課、電話 77-2511 です。次に、個別特定健診、各種がん検診をお申し込みの人へ。30年度の個別健診実施期間は1月末日までです。ただし、子宮頸がん検診については2月末日までとなっています。受診費をお持ちの人は早めに医療機関で受診をお願いします。問い合わせは健康推進課、国保年金課です。次に、休日歯科当番をお知らせします。診療時間は午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。10月7日日曜日、北村歯科医院、電話 64-2194。8日月曜日、中前歯科医院、電話 63-1771。 14日日曜日中西歯科医院電話 78-2233 21日日曜日吉村歯科医院電話 64-8111 28日日曜日は榎木歯科電話 63-3763 11月3日土曜日は安村歯科医院電話 75-2202 4日日曜日青木歯科医院電話 61-0889 です。次に献血日程です。聖秋祭りの日10月28日日曜日聖秋の里で午前9時30分から12時と13時から16時の2回です。次に個別胃がん検診について。胃内視鏡胃カメラ検査の変更です。31年4月から個別検診で実施している胃内視鏡胃カメラ検査の対象年齢や受診間隔が変更となります。対象年齢は30年度は40歳以上でしたが、31年度からは50歳以上偶数年齢になります。受診間隔は30年度は1年に1回でしたが、31年度からは2年に1回となります。対象年齢の年齢基準日は32年3月31日です。なお、イブ X 線バリウム検査の対象年齢などは変更ありません。集団個別検診とも40歳以上の人を対象に1年に1回の検査を実施します。問い合わせは健康推進課電話 77-2511 です。次に健康コラムです。あなたの体のこと考えてみませんか。10月は乳がん月間です。乳がん検診を積極的に受けましょう。乳がんは日本人女性のおよそ10人に1人がかかると言われています。30歳代から増加し始め、40歳から50歳代後半にピークを迎え、60歳代にかけて多く見られますが、早期発見、早期治療すれば治癒率が高いがんです。紀の川市では、40歳以上の女性の人を対象に、マンモグラフィーによる乳がん検診を実施しています。問い合わせは健康推進課です。年に一度は目の検診を、症状が出にくい病気をチェックです。目が疲れる、目がかすむ、物がよく見えない、目が充血する、視野の一部が見えない、目の中に虫のようなものが見えるなどの症状はありませんか？目の病気も早期発見、早期治療が大切です。10月10日の目の愛護デーを機会に、目の大切さについて考えてみませんか？また、視覚障害に悩む人が角膜移植を受けて視力が回復できるよう、健眼登録に協力ください。10月は臓器移植普及推進月間です。命への優しさと思いやり。臓器移植は市民の皆さんから全員の臓器提供があって成り立つものです。あなたの意思で助かる命があります。保健所などに備えている意思表示カードに自分の意思を表示して携帯していただくようお願いします。問い合わせは和歌山県薬務課電話 073-441-2663 です。高齢者インフルエンザ予防接種について。高齢者のインフルエンザを予防するため接種費用の一部を助成します。申し込みは不要で対象者には9月下旬に通知しています。接種を希望する人は、協力医療機関に事前予約の上、接種してください。送付した予診票は、接種まで紛失しないように保管してください。インフルエンザ予防接種は、自ら希望する場合のみ接種を行うもので、接種を強制するものではありません。接種期間は10月1日月曜日から31年1月31日木曜日。接種費用は自己負担1500円、 生活保護を受けている人は無料です。その他詳しいことは問い合わせ健康推進課までお願いします。次に健康推進員養成講習会の参加者を募集します。市民の皆様の健康づくり推進のために一緒に活動してみませんか。対象者は健康づくりに興味や関心があり、健診の受診勧奨など地域の健康づくりの推進に積極的に取り組む意思のある人です。定員は20人程度、場所は長振興局3階大会議室です。申し込みは11月1日木曜日までに健康推進課へ電話で申し込んでください。申し込み問い合わせは健康推進課です。風疹を予防しましょう。関東地方を中心に風疹が流行しています。妊婦とその子供を風疹から守るため緊急対策として風疹予防接種費用を助成しています。一人につき1回限り。接種費用助成期間は31年3月31日日曜日までの接種分です。詳しいことは健康推進課へお問い合わせください。次に里親相談会を開催します。里親に関心がある人を対象に個別相談会を開催します。相談は予約制で1人につきおよそ1時間程度です。10月30日火曜日、31日水曜日、時間はいずれも午前10時から午後4時まで。場所は市役所本庁4階401中会議室です。申し込みは10月26日金曜日までに電話またはメールで申し込んでください。申し込み問い合わせは里親支援センターなでしこ、電話 69-1004、 ファックス 69-1002 です。次に介護福祉のコーナーです。救急情報キットを設置しましょう。体調が急変した時や災害が起こった時に自分の状態や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるために65歳以上の独居もしくは高齢者のみの世帯、災害時要援護者などの人に救急情報キットを配布しています。今年度も新たに65歳以上になられた人に紀の川市民生委員が配布します。詳しい問い合わせは高齢介護課電話 77-2511 へお願いします。介護予防教室が開催されています。65歳以上の人を対象に運動機の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾では長は10月10日水曜日午後1時から3時、場所は長支所2階多目的ホールです。テーマは簡単楽しい音楽療法です。問い合わせは円寿園、電話 75-6888 または高齢介護課です。コカワでは10月17日水曜日午後2時から4時まで、場所はコカワふるさとセンター小ホール。テーマは同じく簡単楽しい音楽療法です。問い合わせは白水園、電話 73-2210 または高齢介護課です。次にはつらつクラブでは10月18日木曜日午後1時から3時まで、場所は本庁5階501会議室です。テーマはゆっくり体操、体の中から元気に。問い合わせは内田友愛デイサービスセンター、電話 77-1881 または高齢介護課です。次に手話教室を出前します。職場や地域のろう者と話をしてみたい、手話に興味はあるけど一歩踏み出せないなど、手話の勉強を希望する団体を対象に手話教室を出前します。 詳しい申し込み問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 ファックス 79-3926 です。集い場日向ぼっこについてです。10月11日木曜日午後1時30分から3時30分場所は中岸コミュニティセンター1階研修室。内容は薬剤師さんによるお薬のお話です。それと10月25日木曜日午後1時30分から3時30分は内田障害学習センター学習室2です。内容は秋の素材で絵手紙にチャレンジです。問い合わせはいずれも高齢介護課です。電話 77-2511。 次にオストメイトの公衆浴場への入浴に理解ください。さまざまな病気や事故などによりお腹に排泄のためのストーマ、人工肛門、人工膀胱を増設した人をオストメイトと言います。オストメイトはストーマ用装具を装着することによって手術前と同じように社会生活を送ることができます。オストメイトやオストメイトの公衆浴場への入浴について正しい理解を深め適切な対応をお願いします。入浴の際の衛生面では、公衆浴場への入浴の際ストーマー用装具を必ず装着するなどのルールやマナーを守って入浴すれば、便や尿などの排泄物が漏れたりすることもなく衛生上の問題はありません。問い合わせは障害福祉課電話 77-2511 です。以上、読みは木村でした。
暮らしに役立つ情報ワイドです。災害復旧関連情報について、市税などの減免や水道料金の減額、り災証明書の発行など、30年台風21号により被災された人の生活を支援する制度があります。制度の中には一定の適用基準を設けているものがありますので、詳しくは各問い合わせ先にご相談ください。受付時間は月曜から金曜の午前8時45分から午後5時30分で、祝日は除きます。り災証明書の発行について、り災証明書とは、市町村が被災状況の現地調査などを行い確認した事実に基づき発行する証明書です。各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋などの被害程度について証明します。申請先は総務課各支所です。申請に必要なもの、申請書、認めの印鑑、損害状況を確認できる写真、手数料は1通につき200円です。証明書の交付について、1、住家被害が比較的少ない場合、屋根瓦の破損や窓ガラスが割れるなど一部損壊の場合には迅速な手続きを行うため、写真判定方式や簡易な現地調査などにより証明書を交付します。手続きの流れです。り災証明書の交付申請を行い、写真判定や簡易な現地調査などをし、証明書の交付をします。例えば、災害ごみの搬入、民間保険料の添付書類などです。2、住家被害が半壊以上の場合、半壊以上の住家被害が見込まれる場合には、市の調査職員が現地調査などを行い、証明書を交付します。交付まで1ヶ月程度の期間を要します。例として、市税・保険料などの減免、水道使用料・下水道使用料の減額、災害見舞金の支給などです。お問い合わせは総務課 77-2511 小川支所 73-3311 長支所 75-3111 桃山支所 66-1100 岸川支所 64-2525 です。次は市税保険料などの減免について、自然災害などにより住家被害半壊以上を受けられた人に対してその被害程度に応じた減免制度があります。申請が必要です。市民税固定資産税は税務課、国民健康保険税後期高齢者医療保険料は国保年金課、介護保険料介護サービス利用料は高齢介護課です。次は水道下水道使用料の減額、自然災害などにより住家被害半壊以上受けられた人に対して水道使用料下水道使用料農業集落排水施設使用料を含むを減額します。申請が必要です。水道使用料は水道総務課、下水道使用料は下水道課です。いずれも電話 77-2511 です。次は災害ごみの搬入です。災害ごみの搬入方法は次の通りです。災害ごみとしての罹災証明書がある場合、手数料は免除できます。市で受け入れできないごみもありますので、詳しくは生活環境課 77-2511 までご相談ください。受け入れ期限は11月30日金曜です。なお10月31日水曜までに罹災証明書を取得している人に限ります。通常搬入可能なごみ、対象物はごみの出し方ルールとマナーに記載の市で処分できるごみ、搬入先は木の海クリーンセンター、受付時間は月曜から土曜の午前9時から午後4時で祝日も可能です。手数料は罹災証明書がある場合は免除、罹災証明書がない場合は有料です。搬入例として、倒木の場合長さ 1.5 メートル直径20センチまでの大きさにして搬入してください。今回に限り特別搬入可能なごみ、対象物次の7種類に限ります。瓦礫、石、岩、瓦、コンクリートブロック、レンガ、耐火レンガ、そしてスレート、塩化ビニール、繊維強化プラスチック、FRP、農業用ビニール、石膏ボード、断熱材などです。搬入先は収集事務所、旧紀藤クリーンセンターです。受付時間は月曜から金曜の午前9時から午後4時で祝日を除きます。手数料は免除、罹災証明書が必要です。罹災証明書がない場合、収集事務所へ災害ごみは持ち込みできません。次は災害見舞金について、自然災害などにより住家被害半壊以上を受けられた人に対して、その被害程度に応じて見舞金を支給します。申請は不要です。問い合わせは社会福祉課 77-2511 です。次に、農地・農業用施設災害復旧事業。被災した田畑などの農地や、ため池・水路・農道などの農業用施設の災害復旧に関する事業については、農林整備課までご相談ください。電話 77-2511 です。次に農業用施設災害復旧事業補助金について、ため池、水路、農道などの農業用施設の地元工事による災害復旧の補助金については、農林整備課までご相談ください。お問い合わせ 77-2511 です。31年度保育所・保育園・子ども園の入所案内が掲載されていますが、 ここでは省略させていただきますので、詳しいお問い合わせは子どもか 77-2511 へお願いします。ゴミの分別と排出抑制に協力を。29年度に排出されたゴミの量と処理費用は次の通りです。市では循環型社会の形成実現に向けリサイクルに取り組み、資源ゴミはそれぞれ資源として再利用しています。皆さん一人一人の心がけでゴミを減らし、再使用し、再生利用して地球に優しいエコ活動が推進されます。これからもゴミの排出抑制と分別収集にご協力をお願いします。ゴミの処理実績。ここでは28年度と29年度のゴミの処理実績が掲載されています。まず燃やすゴミは28年度16,177トン、29年度は15,910トン、缶類・金属類は302トンから301トンへ、瓶類は510トンから514トンへ、プラスチック製容器包装類は440トンから392トンへ、古紙類、段ボール、新聞、雑誌、紙パックは302トンから266トンへ、瀬戸物、乾電池、蛍光灯は110トンから125トンへ、粗大ごみは739トンから769トンへ、その他、高分子系ごみや土砂、瓦礫などの埋め立てごみはゼロでした。次は、ごみの処理費用。およそ6億6500万円です。内訳は収集に3億5700万円、焼却に1億7400万円、分別に1億1200万円、最終処分に2200万円です。これをゴミ一袋あたり台に換算すると、処理費用は売却収入を加味せず、市の支出額のみを掲載しています。それではまず、燃やすごみ。ごみ袋25円の台です。処理費用の内訳は、収集に119円、焼却に65円、最終処分に7円。これは埋め立て処分です。合計処理費用は191円です。次は資源ごみ。処理費用の内訳、収集に41円、中間処理、再分別に184円で合計225円です。瀬戸物、乾電池、電球。これの処理費用の内訳は収集に175円、最終処分に118円。これは埋め立て処分です。処理費用合計293円です。これらのお問い合わせは生活環境課 77-2511 です。以上、読みは梅山でした。
情報ワイドの続きです。紀の川市観光交流拠点の愛称を募集します。9月、地域の観光資源情報を発信し、市民の皆さんと観光客が交流する集いの場、観光交流拠点がオープンしました。観光交流拠点が皆さんに広く愛される施設となるよう、愛称を公募します。多数の賞も用意しています。皆様の応募をお待ちしています。応募期間は10月15日月曜日から11月15日木曜日、消印有効です。応募先は紀の川市役所農林商工部観光振興課、郵便番号 649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地です。詳しくは市ホームページで確認ください。問い合わせは観光振興課です。 電話 77-2511。 次に市営住宅の入居者を募集します。市営住宅は法令により住宅に困窮する低所得者の人に対して低廉な家賃で供給することにより生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的としています。よって入居には厳正な審査があります。名手市場136番地の1の下の井改良住宅です。中層耐火構造3階建て共同住宅、昭和47年築です。戸数は1戸、1棟3階305号です。間取りは 3K、水洗トイレ、和式です。家賃は12,500円から18,600円です。申し込み用紙配布は10月5日金曜日から22日月曜日、都市計画課や本庁1階情報コーナー各支所で配布します。同日祝日を除きます。申し込み期間は10月10日水曜日から22日月曜日午前9時から午後5時まで、同日を除きます。都市計画課本庁5階でのみ受付します。申し込み多数の場合は抽選します。なお申し込み資格注意事項と詳しいことは問い合わせ都市計画課電話 77-2511 までお願いいたします。次に文化を通じ心触れ合う紀の川市、紀の川市文化祭が開催されます。作品展示、芸能発表ほか多数あります。10月27日土曜日と28日日曜日は3会場で、古川、桃山、岸川です。11月3日土曜日と4日日曜日は2会場で、内田、長です。各会場の時間、催し等の詳しい内容は各会場へお問い合わせください。文化協会各支部の電話番号です。内田支部は電話 77-3140、 内田障害学習センター内です。古川支部は電話 73-3312、 古川ふるさとセンター内。長支部は電話 75-2221、 長総合センター内。桃山支部は電話 66-2288、 総合センター桃山会館内です。岸川支部は電話 64-2273、 岸川障害学習センター内です。市文化協会は電話 77-2511、 障害学習課内です。内容は予告なく変更になる場合があります。主催は紀の川市文化協会、講演は紀の川市、紀の川市教育委員会です。以上、読みは木村でした。
第二次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介、シリーズ3です。子育て教育、育み学ぶ元気な町、共に育み生涯学ぼう。その1の子育て環境保育サービスについては、1つ目は子育て環境体制の整備支援、若い世代が希望を持って結婚出産子育てができる町を目指します。主な取り組み、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援機能の強化、地域の連携による子育て支援体制の充実、子育て支援サービスの充実、子育て所帯の経済的負担の軽減。二つ目は保育環境の充実、保護者が仕事と子育ての両立を実現できるよう、保育施設や保育サービスが充実し、子育てしやすく、子どもたちも保育所などで 生き生きと過ごしている町を目指します。主な取り組み、保育サービスの充実、保育施設の整備、充実。三つ目は、地域の子どもの健全育成の推進。地域社会全体で青少年を見守り育てるという意識を持ち、青少年が安全安心、健やかに過ごせる街を目指します。主な取り組み、子どもの安全確保と環境の整備、地域との交流、活動の推進、家庭教育の推進。2、学校教育については、1つ目は、学校教育環境の充実、安全、安心で快適な教育環境が整っている町を目指します。主な取り組み、教育相談の充実、特別支援教育の充実、安全、安心で快適な教育環境の充実、学校給食の充実、教育の機会均等の確保。二つ目は、子どもの力を伸ばす教育。特色ある学びの機会を通して、児童生徒が確かな学力、豊かな心、たくましい体を身につけることができる町を目指します。主な取り組み、確かな学力の向上、豊かな心とたくましい体の育成、教職員の知識、技能の向上、幼児期教育の支援。3、障害学習、障害スポーツについては、1つ目は、障害学習の推進。いつでもどこでも自らの意思と選択により、学びたいときに学ぶことができ、人と人のつながりの中で学習を深められる町を目指します。主な取り組みとして、障害学習機会の提供、障害学習施設の整備充実、図書館の充実。2つ目は、歴史資産の保護・活用。市内の歴史と文化が適切に守られ、貴重な資源として活用されている町を目指します。主な取り組みは、歴史文化の保護、継承、文化財の活用。三つ目は、スポーツの振興と環境の充実。生涯を通して、すべての市民の暮らしの中にスポーツが定着し、健康で心身ともに元気に暮らすことができる町を目指します。主な取り組み、生涯を通じたスポーツ活動の推進、スポーツ施設の充実と適切な管理。以上、第2次紀の川市長期総合計画の基本施策を紹介、3点でした。次に暮らしの情報です。生活について、廃棄物の処理方法を確認ください。台風で一部損壊した住家などの修繕や解体工事を業者に依頼した場合、工事に伴い不要となった瓦、レンガ、コンクリートブロックなどは廃棄物処理法の規定により、施工業者である元請け業者が処理すべき産業廃棄物となるため、一般廃棄物として市で引き取ることができません。そのため、工事に伴い不要となった産業廃棄物は、業者が責任を持って処理するべきものであることを、業者と事前に確認しておいてください。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本庁南別館1階。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は、飼料や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。そのため、清掃、保守点検、 法定検査の維持管理が法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。維持管理は法定検査、保守点検、おおむね4ヶ月に1回以上、清掃1年に1回以上。法定検査の水質検査は1、設置後3から5ヶ月の間に1回の浄化槽法第7条検査、2、1年に1回の浄化槽法第1条検査。なお、浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。浄化槽に負荷をかけないために必要なことは、単独合併浄化槽共通は1、中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること。2、トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと。3、薬の服用時には水を多めに流すこと。合併浄化槽のみは、1、洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、回数に注意すること。2、鍋や皿などに付着した少量の油類は紙などで拭き取ってから洗い、残飯などは流さないこと。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 です。家庭でできる生活排水対策として、川や海の汚れの大きな原因となっている生活排水は、ちょっとした心がけで改善されます。それぞれの家庭で少しでも汚れたものを流さない努力をすれば、汚れたものを減らすことができます。調理くずや残飯は回収、目の細かい三角コーナーを使いましょう。調理器具や食器の汚れは拭き取ってから洗う、紙で拭き取ったりゴムベラでかき取ってから洗い流しましょう。油脂の多い料理では汚れが9割も取れます。使い古しの食用油は流さないで、揚げ物に使った油は炒め物などに利用して使い切りましょう。使い切れなかった時はペットボトルなどに入れて、本庁各支所、出張所に設置の回収ボックスへ入れてください。なお、少量の場合は布などに染み込ませて燃やすゴミとして出しても構いません。味噌汁は作りすぎないように、食べる分だけ作り残さないようにしましょう。米の研ぎ汁は植木の散水に利用、濃いものは植木から少し離して巻きましょう。肥料として有効です。洗剤は正しく測って使う、目分量は使いすぎのもとです。適量以上使っても洗浄力が増すわけではありません。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511 です。次に、大規模土地取引には届出が必要です。詳しいお問い合わせは、企画経営課、電話 77-2511 へお問い合わせください。はかりの定期検査を実施します。取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定により2年に1度県が実施する検査を必ず受ける必要があります。紀の川市は今年度が実地対象です。詳しいお問い合わせは、和歌山県商工観光労働総務課、電話 073-441-2713、 商工労働課、電話 77-2511、 本庁4階です。A 面が終わりました。 B 面にお掛け替えください。 A 面が終わりました。 B 面にお掛け替えください。